祈りを捧げます。美しに深い父なる神様、ただいまからマタイの福音書を共に学ぼうとしておりますが、御霊を与えてくださいまして、私たちの心を開き、またよくその真理を理解することができるように、一人一人の心を導き、魂を燃え立たせてくださるようにお願いいたします。この一週間を常に主が共にいてくださいまして、あなたの御臨在とまた導きを固く信じて、あなたの前に主の民として生きることができるようにお願いをいたします。西谷伝道書を祝福しくださいまして感謝をいたします。この世の中、新型コロナ感染症のためにさまざまなところで大きな影響が出ておりますけれども、どうぞ教会員がこの病に感染することがありませんように、また今この病のために苦しんでおります多くの人々がその苦しみから解放されますように、教会も大きな影響を受けておりまして、特に教会の交わりが十分にできなくなっております。また伝道活動も妨げられております。教会にとりましては大変大きな思いでありますけれども、軽くしてくださいますようにお願いいたします。今日もこの場所に集うことができない兄弟姉妹たちが多くおられますけれども、主の憐れみとまた慈しみによってここにおられませんその方々も守られて、次の日曜日機会を得て会い返して共に励まし合い慰め合うことができるようにお願いいたします。特に高齢者たち、また健康がしております者たちをお守りください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
マタイの福音書第12章の43節から45節までをお読みいたします。新約聖書の23ページです。マタイの福音書の第12章43節から45節までです。マタイの福音書第12章43節から45節。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。イエス・キリストは病人を癒す、あるいは悪霊を追い出すという奇跡を次々と行われました。パリサイ派の人々はそのキリストの御業を見て、それはベルゼブル、悪霊たちの頭、あるいはサタンの力を借りてやっているのだと非難をいたしました。キリストはそのようなファリサイ派の批判には真っ向から反論されております。この問題はつまりキリストの御業がベルゼブル、あるいはサタンの力によるというファリサイ派の言葉は断じて認めることができない。キリストはそのように思われましたから真っ向から 反対をされております。もう沈黙はされません。そうではなく神の霊によって奇跡を行っている。これはキリストのおっしゃる中心点でありました。今日学びますこの箇所、汚れた霊について書かれてありますが、そのキリストが神の霊によって御業をなされているというその流れの中でこれが語られているということに注目をしたいと思います。書かれてありますことは難しいことが書かれてあるわけじゃありません。汚れた霊が人から出ていくと砂漠をうろついた、休む場所がなかったのでまた元の元に場所に戻ってできたらそこはきちんと整理されていた。そこで悪霊は自分よりも悪い7つの霊を引き連れてそこに住んだら一層その場所は悪くなった、汚れた、あるいはむちゃくちゃに乱れた、乱雑になった、そういう意味でありましょう。ここで言われております場所というのが何を指しているか、それは悪霊を追い出してもらった人の心であるということが容易に想像することができると思います。汚れた霊が人から出ていったとありますけれども、ある人は自分から進んでのこのこと砂漠に出かけていったという解釈をする人もおりますけれども、私自身は追い出されたととってもいいのではないかと思っております。悪霊はイエス・キリストによって追い出された、神の霊によって追い出された。出て行った先は砂漠でありました。砂漠というのはいい意味で取れますと神様と交わる瞑想の場所、実際ですキリストは40日間アラノで過ごされた、まあ、その間砂漠サタンにあるいは悪魔に誘惑されたということがマタイの福音書の冒頭に最初のところに記されているのですけれども、イエス・キリストの鉄則は神様のことを思い考え神と対応する場所でもありました。同時にまた砂漠というのは死の静寂が支配しているところ、つまり生きる者がいない、生存することができないような過酷な場所という意味でありますけれども、そのどちらの意味でここが使われているか分かりません。まさかサタンが瞑想するために砂漠に行ったわけじゃないでしょうけれども、なぜ砂漠に出て行ったのかは分かりません、まあ、行き先がないのでそこしかなかったというぐらいと思います。サタンが汚れた霊が元に戻るということはどういうことか、一旦追い出されたわけですけども元に戻る、ところがそこはもうきちんと整理されていた、これは一体何を意味するのか。そして戻ってくると今度は7つの霊まで引き連れて居心地が良さそうですから、これは何を意味しているかと申しますと、大体は皆さんもそういうふうな解釈で読まれたかもしれませんけれども、ここに書かれてあることは一旦悪霊に を追い出してもらって、そして神様を信じるようになる、あるいは神の民に悪霊のしもべではなくて神のしもべとされたものがその立場を喪失して、あるいは自ら放棄して、つまりキリストの弟子であることをやめてしまうならば、再びそこに悪霊がやってきて、そして今度は以前よりはもっとひどい霊的な、つまり魂の状態になる。このことは何を意味しているかというと、一旦信者になると、一旦キリストの弟子になると、その信仰を捨てるならば、廃墟をするならば、その時は二度ともう元に戻れないほどにひどい状態に陥るのだと。一旦クリスチャンになってもその信仰を捨てることはとても危険だという警告だと。一旦神様を信じるようになってもなったとしたら、二度とその信仰を捨ててはならない。一旦捨てた信仰はもう今度は修復することができないことになるんだと。でこういう警告がここに記されている。ですから信者になった方々にその信仰を捨ててはいけません。あるいは信仰をすることをやめてはいけませんという意味で、一旦そういう信仰が挫折してしまうと、もうその信仰に戻ることができない。ですから直ちに地獄に突き落とされることだから、とんでもないことだと。でこういうふうな意味でこの箇所を読んでいる人もいると思います。皆さんもここを読みながら、そういう意味じゃないだろうか、一旦信仰を持ちながら、その信仰をもし失ったらこれは大変になると警告されている人もあれば、もうその信仰を捨てた人にとりましては、この言葉を読むと、もう自分は神様のところには戻ることができない、もうダメだと。でこういうふうに信仰復帰を諦めたり断念したりする箇所として、この箇所を読んでしまう。そういうことにならないかと思うんですけども、私はある程度その解釈は通用するのかも分かりませんけども、ここではそんなことは主題ではないと、中心問題ではないと読み取りました。一旦信仰を持った者がその信仰がぐらつくと、誰でもそういうことがあるわけですね。日本の教会で洗礼を受けた人たちの半分以上は信仰を捨ててしまうそうです。ですからもし日本の教会で洗礼を受けた方が今の半分じゃなくってほんの数パーセントにとどまるならば、教会はもっともっとクリスチャンの人口が多いはずだ。人口の日本人口の 1% なんていうよりも、もっともっとたくさんのクリスチャンが教会員としてとどまっているはずだと。そういうふうに言われておりますのは事実でありまして、なんと多くの人たちが信仰を告白しましても、その信仰を維持することができず、その信仰を捨ててしまう、いわゆるトンネルクリスチャンというのはそうでありますけれども、トンネルに入るんですけれども、すぐにそのトンネルを出てしまう、そういうクリスチャンがあまりにも多い。でそういうあり方に対して、このイエス・キリストの御言葉が鋭い警告を発しているとこのように取ることはもちろんあり得ると思うんですけど、私は主題ではない、テーマではないと思っております。 じゃあこのイエス・キリストの御言葉は何を言わんとしているのでありましょうか。私はまず注目するのはですね、汚れた霊が出ていくと、出ていくのは追い出されるのか自分から出ていくのかそれは分かりませんけど、ただここで問題になりますのは、汚れた霊が出ていくとその場所、それは心を指していると思いますけども、そこは不在になるということです。きちんときれいに指定されてはおりますけれども、その場所には誰も住んでいない状態。当然のことなら今までは悪霊が、汚れた霊が住んでいたのですけれども、しかしその汚れた霊を追い出してもらうと、その代わりに何かがあるかというと何にもない。汚れた霊を追い出してもらったのはいいんですけども、その代わりに何者ももたらされてはいないということが、このイエス・キリストの御言葉のポイントと申しましょうか、見逃してはならない点だと思います。もっと申しますと、本来はそこに神の霊が今し賜わなければならなかったのです。汚れた霊を追い出してもらうと、その後に神の霊がその場所にいてくださる。神がうちにいます、内在という言葉をしばしば使うんですけども、聖霊の内在、キリストが私たちのうちにいますということが起こっていない。これがこのイエス・キリストの御言葉の最大の問題点、ポイントだと、これを見逃してはならないなと思います。その代わりに何が起きているかというと、部屋の中がきちんときれいにされていた。これは一体何を意味するかといえば、この物語はファリサイ派との論争の中で言われてきたことです。すると家がきちんときれいにされているというのは、それはファリサイ派のありようと裏表の関係にあるのではないかと思うんです。ファリサイ派というのは、それは律法を守ることによって自ら正しいとしようとした人たち、自分の力でできるだけ律法を厳守して神様の前で私は正しい人間ですと、このように誇ろうとしておりましたのがファリサイ派でありました。だから部屋をきちんとするということは、行状を正しくする、神の律法、神の掟に従ってその日常生活を厳格に厳しく守る、整える、あるいは清くする、要するに自分の力で自力で、その結果外分外から見てもなんと素晴らしい信者であるかと、それに称賛を受けようとする人々、実際ファリサイ派は誰からも素晴らしい立派な行状の正しい、誰からも尊敬を与えするような人々と見なされたいと思いましたし、実際見なされておりました。そしてそれを他の人にも強制しました。もし立法にそぐわないようなことをしている人間は、あるいは下らない、身内のないつまらない電柱だとファリサイ派は見くびりました、見下げました。これが心のこの汚れた霊が出ていくと、その跡がきちんときれいにされていたという状況を表しているんだと思います。ファリサイ派のごとく自らの努力によって、あるいは自らの熱心によって正しいものとしてあろうとした、誰からも罪に評価されるだけではなくて神様にも、お前は素晴らしい正しい人間だと評価されたいと思う、 そのためには汗水垂らして正しくあろうとした。これが部屋の中がきちんとされている状態でも、部屋はきちんとされているんですけども、そこにおるべき方が不在である。誰が、つまり神の霊が今したのだ。これがこの汚れた霊を追い出してもらった人に起こっていることだと。神の霊が内在する、あるいは内住するということは、それは私たちキリスト信徒にとっても重大な課題でありますし、またここで十分に学びを取らなければならないことでありますし、そして私たちのキリスト教信仰にとっても、この聖霊が私のうちにいますということは、それは大変重大な目標、あるいは目当てであると言ってもいいと思います。聖霊が私たちのうちにいます。私は聖霊が私と共にいてくださるというこの信仰のありようというのは極めて大切なことだと思います。神様が共にいますというふうにも言い換えることができるんですけども、今は神の霊が私のうちに住んでいてください。私を住まいとして、私が起きている時も眠っている時も、私の魂のうちに聖霊なる神様が一緒にいてくださる。私が悲しんでいる時も、喜んでいる時、悩んでいる時も、あるいは孤独で寂しくある時も、聖霊なる神様は私たちを決してお見捨てにはならず、私たちは遠いところにおられるのではなくて、私たちのうちにいます。私たちは宗教心を持っておりますけれども、その宗教心というのは、あの時信じるべき神様が遠いところに置いている宗教心ではないかと思うんです。遠いところにですね、私たちの手の届かないところに神というものはあって、そして遠くから私たちを眺めている。そういう宗教心を私たちはいつの間にか植え付けられているのではないかと思うことがあります。でも聖書の信仰はそうではないんですね。もちろん神様は糸高き、はるかに遠いところにいて、全てのものを支配する力ある神様ではありますけれども、同時にその神様は私たちのこの心の内にいてください。どんなことがあっても、どんな状況に置かれても、私と共にいてください。生まれた時ギャッおギャッと言った時から、私たちが臨終のところで死の眠りにつく時も、ずっとこの聖霊は共にいてくださる神様であり得る。そのように人と共にいてくださる神様だと。これが聖霊なる神様であると私たちは信じております。ではその聖霊を私たちはどういうふうにしたら共にいてくださるようになるんでしょうか。どうしたら私たちは聖霊がこの私のうちに住んでいてくださる、内住していてくださるということが起こるんでしょうか。まさか聖霊をですね、自由にロボットのように動かして私の心のうちに住まわせることは、そんなことはできるわけじゃありません。神の霊は神ですから、人間の思うままにすることはできません。聖霊は自由にご自身、何もの制約を受けないで働いてくださるお方です。じゃあどうしたらいいんでしょうか。私たちは聖霊を私のうちに住んでくださいと祈るしかありません。 精霊に対して、ね、私たちはそれをその、まあ、コントローラーでですね、ピクピクと動かせるようなお方ではありません。聖霊の神様の方から来てくださる以外には私たちのうちに住んではくださらないのですから、だから日々聖霊よ、私のうちに住んでください。そのように祈るしかないのですけれども、その祈りの通りに聖霊は必ず私たちと共にいてくださいます。そのことには証拠があります。証拠と申しますのは、私はもう今度のこの一連の説教で何回も取り上げましたけれども、コリントの信徒の手紙の第1、12章の3節です。今日は開いていただきましょうか。コリントの信徒の手紙の第1、12章の3節です。新約聖書の315ページ、ここにこういう言葉が記されております。まあ、一節から読んだ方がいいのかもありますので、まあ、読みたいのは3節ですけど、一節から3節まで読みましょう。315ページです。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っていてほしい、知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だったと誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。かつては私たちは異教の偶像のもとにありまして、一生懸命それを拝んでおりました。遠くにいるというその神々を拝しておりました。どこにおられるかわからないけれども、とにかくありがたいので涙がこぼれるというような、そういう異教の神を私たちは拝しておりました。異教徒だった頃ですね。しかし私たちには今は霊的な賜物が与えられている。霊的な賜物とは何ぞや。それは信仰のことです。どういう信仰か。イエスは主であるというふうに告白する信仰なのです。そしてそれは霊的な賜物、つまり聖霊によって与えられる賜物。私たちは不思議なことに、かつては異教徒であったのですけれども、今はキリスト教徒としてイエスは主であるとその口で告白をしております。これは聖霊による働きであって霊的な賜物であるということは、私たちはイエスキリストは私たちの主であるという信仰があるところで、聖霊は私たちに働いていてくださる。霊的な賜物を私たちに与えていてくださる。すなわち言い換えれば、聖霊が私のうちに住んでいてくださって、この賜物をあふれるばかりに与えてくださり、その結果今までは考えもしなかったようなことが起きる。すなわちイエスは主であると信じることができるようになっている。ですから誰でもこういうことはありえないんですけど、しかし聖霊が働かれるとイエスは主であるという信仰が生まれてきます。逆に聖霊によってイエスは呪われとなるか、イエスは神から見捨てられたものだというような、そんなことは言わない。聖霊によって私は神様を信じられなくなりました、なんとは誰も言わない。むしろ聖霊によるとすれば、イエス様は私の救い主です、そのようにしか言いようがない。さて、そのようになるということは、それは聖霊が 私のうちにいますという証拠です。次、それを外に形で表したものが私たちの洗礼であり、そして信仰告白です。信仰告白をするということは、心の内にあることを外に言い表すことであり、そしてその見える印が洗礼を受ける、水で洗いを受けるということになるわけですね。洗礼の意味は、それは単に私たちがキリスト教会に入会するという、そういう入会式の儀式ではなくて、私の信仰が聖霊によって与えられたということを言い表す、それを外に言い表す印、それが洗礼の最も重要な意味です。心の中で信じているだけではなくて、それを口で言い表す。私はですから、自分の心の中に信じるということが起きてくるということ自身は、もうこれはもう聖霊の働き、そうなるためには私たちは祈るしかない。自分で信じて決心してですね、そして自分の思う通りの信仰を持つことができるはずがない。主なる神様、どうぞ私に信仰を与えてください。イエスは主であると告白させてください。こういうふうに祈るしかない。もらとおりますし、実際祈るならば与えられます。ところが、この汚れた霊に憑かれた人物は、神の霊を新しい汚れた霊に代わる支配者として、主人公として持ちませんでした。ただただ部屋の中をきれいにしただけ、つまり自分で禁欲生活をして、誰よりも正しい人間になろうとする、あるいは立派な宗教者になろうとする、あるいは頑張って立法に忠実な、誰からも正しい人間だと評価される、そのことだけに集中している。まあ、ファリサイ派の立場というのはまさにその通りでありました。しかし、そういうですね、愛病というのは長く続きません。いつかはもう自分の力で頑張ろうと思っても、それはダメでありまして、ついに偽善者になってしまう。その見かけだけ正しくあって、本音はもう空っぽ、そこに悪霊が、汚れた霊が戻ってくる。そうすると、そこはきれいなものですから、7つの霊、7つの完全数でありまして、完璧な悪霊たち、つまり強力な敵対するものが、もうありえないような、そういう強力な悪霊が入り込んでくるんだと。神の霊が私たちのうちに住まわないで、ただただ宗教心だけ、あるいは信仰の熱心だけ、あるいは自分だけが正しくあろうとする、そういう営みだけでありますならば、人間的に言えば誰からも評価されるでしょうけども、汚れた霊から見れば、そこそ最も乗っ取りやすい、最もそこを占領しやすい場所になり変わっているんだ。で、そこは悪霊と、そして、ね、さらに7つの汚れた霊が、自由を無尽に、自由にわがままに振る場所となる。イエス・キリストから見れば、マリサイ派というのはまさにそのような状態であるというんですけども、ファリサイ派の信仰というのは、あり方というのは、これはですね、私たちの無関係であるわけじゃない。聖霊よ、私のうちに住んでくださいと言って、聖霊に謙虚に信頼を置く生き方ではなくて、むしろ自分が正しくあろう、あるいは頑張ろう、努力しよう、誰よりもというような、そういう結局は自己中心のあり方、それは私たちが陥りやすい信仰形態だということができると思います。お祈りします。天の父よ、神の霊が私のうちに住んでくださいますように、私の心が聖霊に明け渡され、聖霊が私の心を 支配してくださいますように。喜びの時も悲しい時も、一人ある時も、多くの人々の中でも、どうぞ聖霊よ、私たちの心の内に住んでください。そして私たちを導いてください。私たちの心の主として、私たちの目を開かせ、心の目を開かせ、希望を抱かせ、期待させ、また喜びを抱かせてください。そして何よりもイエスは主であるという信仰を燃え立たせてください。このことがあれば、決して私たちの心を悪霊は支配することができません。サタンどもは、サタンは私たちに何もなすことができません。どうぞ神の霊が常に私たちを支配してくださいますように、聖霊を私と共にあって、私のうちに住んでください。イエス・キリストの御名を通し祈ります。アーメン。